マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間はマツコのもっと教えて横手市議会、横手市議会の取り組みを分かりやすくお伝えしていきます。今日は前半は会派の紹介、新政会の登場です。ここでは新政会佐藤忠久議員にお話を伺いします。後半は今年話題の政務活動費について、引き続き後半は佐藤忠久議員、そして横手市議会事務局の菅原ゆかりさんにお話を伺いします。まずは会派紹介です。今回は新政会をご紹介します。お話は新政会佐藤忠久議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは佐藤議員、会派のメンバー紹介をお願いします。
はい、それではメンバーを紹介したいと思います。でまず私が会派の代表を務めております大森町川西出身の佐藤忠久と申します。で次に幹事長を務めております横手市黒川出身土田裕樹議員、現在総務文教常任委員長を務めております。また事務局担当は横手市蟹沢出身小野昇進議員です。厚生常任委員長を務めております。で浅間出身の現在副議長を務めてます遠藤忠宏議員、また前議長で小物川町臼井出身の佐藤清春議員、以上5人で構成しております。
新政会、新しい政治の会と書いて新政会とお読みするんですけども、忠久議員、会派の名前と由来、そして新政会の目的や理念を教えてください。
はい、新政会は合併により新横手市になりまして、旧町村が抱えていた問題をお互いに共有して一緒に議員活動をやっていこうと意気投合した5人で結成しました。まあ、優待した議員もおりましたが、新たに2人入り、また今現在5人で頑張っております。名称は旧横手市議会にありました新生クラブのバージョンアップしたものと考えていただいて結構です。
新生会は日頃どのような活動をしているんでしょうか。
はい、地域産業の掘り起こしを模索しております。例えば青森ワインの拡大などでございます。今年は会派でメルシャ本社に赴きまして、トップと規模拡大などについてお願いしてまいりました。
手応えはいかがだったでしょうか。
会派の訪問に対してメルさんの社長が直々に対応してくれました。メルさんの社長は以前にも横手市を視察しておりまして、前回の視察では横手市大森のぶどう生産者の声を聞くことができた、今後も継続していきたいとおっしゃっておりました。
社長直々に対応していただいたということと、今後も継続していきたいというコメントには効果大ですね。新政会の皆さんにぜひ横手市の産業の掘り起こしで横手を元気にする取り組みをバンバン提案していただきたいと思います。さあ、先般行われた9月定例会なんですけども、新政会はこの時に代表質問を行っております。佐藤議員が自ら代表質問を行ったというお話でしたが、どんな質問を行ったんでしょうか。
はい、ふるさと納税の取り組みについて質問いたしました。
ふるさと納税とはどういったものでしょうか。
ふるさと納税とは、自ら生まれ育ったふるさとや応援したい市町村や都道府県の取り組みに活動に対し寄付を通してご支援いただくものです。寄付をしていただいた場合、現在お住まいになられている自治体に納付する住民税などが寄付金額に応じて一定額控除される制度となっております。
寄付していただいた方への市の対応について質問なさったんですよね。
はい、横手市の対応としては寄付者に対するお礼がお手紙のみという形です。他の自治体では特産物や観光ツアーなどお礼にしておりますので、横手市でもまた別の形のお礼の仕方の対応をした方がいいのではないかという質問をいたしました。
さあ、続いては新政会今後の取り組みについてお話を伺いします。
先生会では今回千葉県浦安市にあります明海大学を訪問し、これからの横手市との交流などについても勉強してきております。
具体的にはどんなことを勉強してどんな取り組みにしていこうとお考えですか？
横手市では明海大学に通う留学生を受け入れていて交流を行っております。また市では外国人留学生のホームステイ先となっていただけるホストファミリーも募集しております。このような素晴らしい交流があるので、留学生の祖国と横手市の交流など国際交流によるさまざまな展開が期待できると思います。その他にも横手市の自然豊かな風景を利用して明海大学のある浦安から子どもたちを招待して、都会とは違うふるさとの素晴らしさを感じてもらいたいという話が出てきました。この企画に明海大学が横手市と浦安市の架け橋になっていただけるという話も出てきております。
こういった大学とのつながり、そして他の自治体とのつながりで横手を元気にしていくというのは本当素敵な取り組みですね。ぜひ今後も期待しております。新生会を代表して一言メッセージお願いいたします。
はい、新生会はこれからも元気な横手づくりを目指して頑張ってまいります。よろしくお願いします。
ありがとうございました。さあ続いては後半、今年話題の政務活動費についてです。引き続き佐藤忠久議員、そして横手市議会事務局からは菅原ゆかりさんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今回は政務活動費についてお話をお伺いしていきます。全国的にニュースなどで数多く取り上げられたあの号泣県議の会見シーン、皆さん記憶に新しいと思います。テレビの会見で問題になったのは政務活動費というものでした。今回は政務活動費について横手市議会は大丈夫なのか、そこを聞いてみたいと思います。まずは佐藤議員、その政務活動費一体どのようなものなのか教えてください。
はい、質の高い議会を目指すためには議員個々の審査能力を高めていくことが大変に重要です。政務活動費は一言で言うと地方議員の調査研究などの政策立案活動を支援するために認められた経費でございます。何にでも使えるというわけではなく、使い道は条例なので決められております。
詳しい内訳はどうなっていますか、菅原さん。
はい、主にですね、地方行政、それから、調査などに関する、経費、それから研修会などに参加するための経費、そして、議員活動を住民に報告するための経費、そして、必要な資料を作成したり図書や資料などを購入するような経費、などになっております。
横手市議会の議員の皆さんには横手市からのお金でいくらか支給されていると聞きました。忠久議員、ズバリ横手市の場合いくら支給されているんでしょうか。
はい、横手市の場合は月1万円、年間で12万円が交付されております。
月1万円なんですね。事務局の菅原さん、これは他の市と比較してどのような状況でしょうか。
県内の場合ですけれども、秋田市を除いては月5000円から1万5000円くらいという状況になっています。ほとんど横手市と同じ月1万円という市議会が多いようです。全国的に見た場合、 大都市を除く似たような人口規模の市では月1万円からそれ以上となっているようです。
ないね。横手市議会では税務活動費の報告についてはどのようにされているんでしょうか。忠久議員。
はい、横手市では税務活動費の収入と収支が分かるように収支報告書を提出することになっております。収支報告書には必ず領収書や関係資料などの証拠書類を添付いたします。また余りが生じたときは市に返還しなければなりません。
余った場合は返さなければいけないんですね。これは事務局でもチェックをしているんでしょうか。
はい、議員の自己責任ということにはなっているんですけれども、領収書や関係書類が添付されているかどうか、また政務活動費の使い道の内容が適切かどうか確認をしています。
忠久議員、未だに政務活動費の話題がニュースで取り上げられておりますよね。これまで高級県議の記者会見やニュースなどの報道をご覧になってどのように感じましたか。
はい、一部の議員のおかげで政務活動費が悪のように見られているのがとても残念です。恥ずかしいことですが、話題の方々は議員としてのモラルが欠けておると思います。我々はルールの中で活動するもので、逸脱したらアウトです。またチェックする事務局の対応も疑問です。間違った議員にはしっかり指導するべきです。
横手市議会は大丈夫ですか。
はい、横手市の事務局はバッチリです。
今回はですね、皆さん注目になっていると思います。今年話題の政務活動費について、横手市議会は大丈夫だということです。忠久議員、市民の皆様へ一言メッセージお願いします。
はい、政務活動費については今後もルールを守り、透明性を高めるような取り組みをしてまいります。各議員の収支の状況については横手市議会のホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
事務局の菅原さんもお願いします。
これからもまず市民の皆さんにきちんと説明ができるような内容になるように取り組んでいきたいと思っています。
ありがとうございました。後半は今年話題の政務活動費について、インタビューの結果、横手市議会は大丈夫です。お話は佐藤忠久議員、そして議会事務局の菅原ゆかりさんにお話を伺いしました。
マツコのもっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。